ライブムーン監督の篠山天です。映画アライブムーンは現在ブルーレイ DVD 発売中です。そしてアマゾンプライムほかあらゆる、ビデオオンデマンドで配信中です。ぜひご覧ください。
シボルダーあったくのもーたく
さん。はい、始まりました。ラップ106です。はい、ショルダーあったくです。
はい、マコメラです。
はい、ということで今回も始まっていくわけなんですけれども、
はい、
なんとエムテックに行ってきましたと。
エムテックね、まあ前、まあちょっと前に
ラップなんぼよ。
幽霊の話しましたよね。
あ、あれでしょ、ラップ、あれもちゃんと言うときましょう。ラップ101ですわ。
101で、
幽霊。101、言ってたやつなんか。
101ってそれ、言うたかな。それ、本編で流れてたかどうかちょっと覚えてないですか。
いや、流れてますよ。ラップ101って言ってるから。
うん。ガスプケの話しましたね。
鈴木は幽霊、駅霊、聞くかは霊のやつね。う
ん、キックカーは霊に持っていくとこはやっぱあったくさ
い
やな。
いや、でしょ、うん、だって、鈴木のバイクの CM 出てましたやん。
やってました？
やってましたよ、キックカーは霊。
何のバイクやってました？
原付きですけどね。
鈴木いうかセピアですか？
なんでやねん。
セピア系ですか？
そんなな、あれ一世風靡。
いや、セピア、実は
セピア言うたらもう一世風靡やんか。
鈴木の原付きとはセピアでしょ。
いや、だからそういう高性能なやつじゃなくて、
うん。
あ、ちょい乗りですわ。
ちょい乗りとか言ったらもうちょっと世代が違うな、それ。
うん、だけど、あれはあれやね。ツーストちゃうやね、多分。
もうフォーストなってんじゃん。
フォーストロークなってるやつやね。
あー、もう、わかんない世界。そんな、そんな話だとどうでもいいね。
2003年。あ、いい
ガスペケ見に行ったんや。
行ってきましたね。
前回ね、そのラップ101で言いました。
はい。
幽霊に特化してるお店。
うん。
Mtech さんにこれ行ってきましたよ。
はい。
あったくさんと一緒にね。
緊張しましたね。場所はどこですか？
まあ、京都市伏見区なんですけども、
これ。伏見区ですよね。
ええー、まあ、はい、まあまあ、偏僻なとこでね、これ、ちょっとお店には申し訳ないけど。
確かに。でもあれですよ、京都府自動車運転免許試験場の近くですよ。
うん。試験場の近所とだけ言うときましょう。
はい。
で、もうこれ、電車では行きにくいということで、もう車で来ました。
車で行きましたね。
はい。
うん。
で、当日は雨やったんですよね。
まあ、僕が行ったからかな。
やっぱりあったくさんと行くときは雨ということで。
イエー
で、雨の日、このお店にの駐車場に停めた瞬間にですよ。
はい。
もう早速、こう、並んでる車両が見えたわけですよ。
あれね、またこれ、目玉商品を並べとるわけですわ、これ。
並べてましたね。
店先にね。はい。
その中にまさにガスペケありましたね。
ありましたね。ありました。確かにありました。ただ僕はそのガスペケを、肉眼で確認するや否やですよ。
はい。
左奥にある CB7F がすごい気になりましてね、あれ。
あれね。
はい。
まあ、多分一番、あの一日で一番ええ声出したのは多分あの時かもしれないな、たくさんが。
胃の一番に。
車止めて店行きました。
歩いて行ったんやね、あれ。
敷地内入った瞬間、あの CV 見た瞬間に、
うわって。いや、だってあれめっちゃかく、あれ、コマ軍カラーでしょ、あれ。
あれね、軍カラーなんですよ。
軍カラーでしょ、
赤の CV で。
バリバリ伝説の。
うん、でも、パッと見ですね。もうめちゃめちゃいじってますね、あれ。
えぐかったね。
あれはすごいです。
ねえ、マフラーもあの、スペンサーのマフラー入れてたから、
うおーってなる。そこであったくさん食いついたよね。
はい。
これスペンサーのマフラーやで。なんかその時点で僕は そうかーぐらいだったんですけど。
ちょっとテンションの低いKハウスやんか。
でも、あれね。
はい。
なんか車検預かり。
そう。
ということで、お客さんのおっしゃるや
つ、ね。そうなのよ。あれでもね、僕は思いました。
はい。
お客さんの車でよかったと。
はい。
わかります？その意味。
わかりますよ。
あれ、売り物やったら、どえらいことやってましたよ、あれ。
どえらいプラス、あったくさんが、これ買おうかな、っていうぐらいの。
うん、多分買うと思う。はい。
あれね、なんか排気量もアップしてるみたいでね。
あれ、え、900
ベースの1100になってるうち、
えぐい
しですね。
あれ、多分あれかな、その、ボアアップ的な。
多分、ボアアップかなって、まあ、我々は言うてたんですけども、
うん。
あれほど完璧な CB を見たことはない。
セパハンやったしね。
ああ、やっぱ軍仕様っていうのはセパハンなんですよ。
そうやね。ちょうどヘルメットも出るし。
出るし。
あのヘルメットって知ってます？あれ完全受注生産らしいですよ。
まあ、そこはしゃあないかな、
うん。ただね、夏ぐらいまで受注受け付けてるんで、
うん、
結構受注期間長いですよ。3、4ヶ月やから、申し込むなら、今すぐどうぞ。
もう、CB オーナーしか買わへんよね、あれは。
まあ、あと、家に飾っとくにしてはちょっと10万超えは高いね。
高い。
うん。で？
いや、まあ、ガスペケですよ。
はい、もうちょっと CB の話はこれぐらいしとこう。
ガスペケね、これあったんですよね。うん、まあ、実際売りに出してるやつが、まあ、3台ぐらいはあったんですけど。
はい。
まあ、僕が欲しいのはやっぱ初期型の1100。
うん。
で、まあ、1台あったんですよね。
あれ、初期型やったの？
一応ね、あれ、まあ、初期型は初期型なんですよ。
はい。
初期型っていうのは、86年、87年、88年が、これは初期型の部類なんですよ。
おー、はい。
1100はね。
86とかめっちゃ古いんじゃん。
まあ、1100の初期型が86年、ね。
ああ、はい。
で、僕が実際昔乗ってたのは87年。
お
で、今回お店にあったのは88年。
88なんだ。
はい。まあ一応最終型なんですけど、初期型の中では。非常に程度が良かった。
初期型の最終型ってなんかややこしいな。
それはもうググってください。分類されてるんで。
ああ、へえ。
要は形が一緒なんですよ。初期型っていうのは。
形が一緒なのに、前期中期後期と分かれてると。
はい。で、前期と中期は、86、87も色違いです。
ただのカラーバリエーションだけ。
はい。で、はい、88年の最終型に至ってはもう、まあ、タイヤ太くなったりとか。
太くなってるんですね。はい。
で、ホイール形状が変わったりとか。
ああ、はい。
改良されてるんですよ。
装具の感じが。
はい。
はい。
まあ、その中で今回あったのが最終型の88年ということで。
ええんちゃうんすか？最終型ってやっぱり熟成されてますやんか。
まあ、一番初期型の中ではもう熟成されてるモデルなんですよ。ただカラーリングだけは僕はもう中期の87年が一番好きっていうことで。
それちょっと矛盾してな、それ。
まあでも、88年型やったけど、はい、まあ、黒赤モデルやったしね。
ああ、その、あなたが好きな色のカラーは一緒やけど、配色が違うんかな？
違いますね。まあ、もちろん、ロゴのデザインも違うけども、
ほう。
あれほど程度のいいやつ見たら、やっぱり欲しなるよね。
めちゃめちゃ、だって、きれかったね。だって、87年 ?88年
か。
88年って何年前やねんって話です。すでに。
もう、言うたら、何なんすか今のなんかハートマーク
いや、ちょっとボタン間違え
た。何なんすか今それ。
ボタン間違えたら、ハート飛ばしてもらったわ。
やめてもらえますかもう。
おっさん同士で。いや、もう気づいてなかったらスルーしようかな思ったけど。
いや、なんかね、これね、たまにあるんですよね、これ。なんかこう、どっか触ったら出るんですかね、これ。
いや、ハートボタンがあるのよ、真ん中に。ほんで、ちっちゃくしようと思ったら、ハートボタンに触れてしまったのね。ほんなら、これ飛ぶのよ、ハートが。
もうこんなんいらないですよ、こんなん。
この機能、おっさん同士には全く不要やな、これ。
いや、その88年がね。
はい。
まあ一番いいっていうのは昔から分かってたんですよ。
うん。
で、今回この見に行ったことによって。
はい。
これでええんちゃうかと。
あ、思っちゃったわけね。
まあ正直外装に至ってはそれなりの経年劣化はありますよ。
まあ、それでも綺麗かったんちゃうの、うん、
綺麗な方やけど、そのピッカピカじゃない
です
か。
オリジナルの状態でしょ、あれ。
いや、あれはもう純正のカラー
です。手入れる前でしょ、あれ。
純正のカラーです。
うんうんうんうん。
僕が一番注目したのはね、
ほう。
エンジン周りとか、
ほう。
ラジエーターとか。
はいはいはいはい。
あの辺、まあマフラーも見たけど、やっぱめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。
ああ。
僕が昔乗ってたモデル、87年の中古より、あれ綺麗です。
あ、マジで。
正直綺麗です、あれは。もっと錆びてたもん。
ああ、なるほどね。
うん。
保存状態が良かったってことかな？
かなり良かったんでしょうね、あれ。
あれ、シート赤かったやつ？
赤いですね。88年の赤黒はシート赤いんですよ。
ああ、はいはいはい。
まあ、もちろんシングルシートカバーもちゃんとついてましたし。
うんうんうんうん。
うん。で、走行がまあ14000ぐらいやったかな、あれ。
ほんまでっかいう話だけどな。
まあ、そこはね、どうでもいいんですよ。
うん、まあでも程度がいいってことは、ある、あながち、そんなかけ離れてない可能性はあるよね。
うん。走行距離はね、あんまり影響しないです。なぜなら、あの、M-TECはちゃんと、整備することができるんで。
そうなんですよ。あの、お話聞いたら、えぐいとこまで手入れ張りますね、あそこね。
あそこね。まあ、それなりにやっぱ高いのはわかるんですけど。
うんうんうんうん。
あそこまで徹底的にバラしてちゃんとやってくれるっていうのはもうありがたいですね。
いや、だって、レース屋だから、
うん。そうなんですよ。あの、レースもやってるんですよ。
びっくりしましたね、話聞いて。まあ、聞けば聞くほど驚きの連続でしたけども。
はい。
レース屋さんなんです、まさか。
完全にあそこはレース屋さんです。
実際8体も出たって言ってましたよね。
うん。8体、4体。
うん。
出てはりますし。
何より。
はい。
何よりですよ。あの、吉村出身ですよ。
いや、これね、社長さんがね、これ、吉村のメカニックやってたんですよ、これ。
それも、僕はそれを聞いた瞬間、全身、鳥肌が立ちましたよ。
うん。だから、吉村とのつながりも深いし、やっぱ、幽霊に特化してるわけですよ。
いやいや、そうなんだから、現に置いてたっしょ。8体に出場したカウルとかが、無造作にぶら下がってたじゃないですか。
ええ、ありましたね。
僕持って帰りたかったっす
よ。なんかもうあったくさんが食いついてね。このカオルはあれですかとか言って。
いや、だって、ジョモですよ。今、ジョモってありますか？
ジョモって懐かしいね。
もうないじゃないですか、ジョモ。
ジョモないっすね、もう今。
ないでしょ？でも、ジョモがスポンサーについて8歳出てたんですよ。
はいはいはい。
で、僕、ジョモのカラーって好きで、ジョモカラー。
緑ですか？
緑と赤と黒と、みたいな、うん。あ、うん。もうジョモ好きで。
うん。
今でもちょっとジョモで入れようかな思うんですけど、もうないんすよ、ジョモが。
ないっすよね。
もう上昇もないっすね、もうね。
なんすか、その、中途半端なボケは。
うん、めっちゃ中途半端やったから流してくれてよかったんやけどな。
俺はもう逃さへんよ、その辺は。う
ん、でもそんな時間ないで。
ちゃうね、もう、俺がガスペ系に食いついてなんかこう、もうちょっとガスペ系の話を聞きたい思ってる間に、あったくさんがそのカウルとかさ、
はい。
なんか横にある CBR の今のやつとかに食いついてずーっとなんか店員さんと話して
る。申し訳ない。スイッチ入ってもたやもんだって。
めちゃめちゃスイッチ入っとったやな、あれ。
はい。だレース好きやから。
やっぱね。
うん。で、レースのレーシングマシンとか大好きやから。
大好きやからね。
だからカウルとか、ほんまちょっと手でぶら下がってると持ち上げたかったもんね。ほんまにレースで使うカーボンのカウルってめっちゃ軽いらしい。ほんまに。
あ、指一本で持てる
ぐらい。いやいや、ほんとほんとほんと。
うん、
でも指一本ではちょっとやらへんかったけどね、さすがに、
うん。あそこはね、
うん。
相当本気ですよ。
で、あれでしょ？幽霊得意。だけども、現行者もやってるって言ったでしょ？
うん。それも言うてましたね。現行者もちゃんとやってますし。
普通どっちかに分かれるんですよ、大体。
大体ね。やっぱり旧車に特化してたらもう旧車ばっかりで。
もうキャブしかいじれませんみたいな。インジェクションってなってきたらやっぱりコンピューターが絡んでくるから。
うん。現行者はちょっとやりませんってスタイルが、あそこは両方やってんね。
すごい。で、あと、外車もできますって言ったでしょ？
言うてましたね。やっぱ会社もできる言うてましたね。
ハーレーはやってない言ってたけど。
うん。
ハーレー以外の会社は、だからビモーターとか。
まあ、ドゥカティとか。
あんまり聞いたことないメーカーのレア車とか置いてた。あとなんか、何でしたっけあれ。車体番号1番
うん、うん、1番ね。
の CBR、センター
なんか、ありましたね。
普通、ホンダコレクションホールに置くべき、
うん。
個体を、
はい。
なぜか、回り回って、うちにあります、みたいな。
あれ、すごいね。
エグい。
まあ、あと、ガスペ系7班の初期型の未登録車もありました。
ああ、あれな。
未登録車。
未登録車って、もう値段つけられへんもんね。
うん。で、その横に、この2024のモーターサイクルショーに出した、レストアした。
今年、そうそう、今年の東京に出したって言ったっけね、あれ。
うん。レストアした、7班の8号。
いや、あれ、新車以上に新車やったよね。
もうピッカピカの、もう横にある未登録車が、ちょっとこう影薄れるぐらい。勢いでね。
ピッカピカで、あれね、モーターサイクルショーの、多分、照明の下やったらもっと輝いてたと思うわ。
まあ言うと、あれと吉村がどっちも出したわけですよ。
はあ。
今年。吉村もガスペケ出してきたわけです。
そうか。で、吉村は今年から、供給するって
部品を供給するって言うてるんですよね。
メーカーが作らなければ。
吉村が作ると。
作ると、やっぱりすごいよな。
で、MTEC さんはもう独自に廃盤になってる部品を作ってるんでね。
うん。鈴木ってすぐ廃盤にしてしまうみたいね。
なんかね、その話も聞きましたね。なんか他のメーカーはある程度、まあ、置いとくっていうのも、鈴木はもうスパンとやめる。まあ、
人気車の、消耗部品って大体決まってきますやんか。
そうなんですよ。
そうな、それをメーカーは絶対分かってるはずなんです。ほんなら、この部品だけでも作っとこうかと。
うん。
いうのが普通はあるけど、鈴木だけは、時が来たらスパーン行くよね。
まあ、その辺がちょっと僕は理解できへんねんけどね。
潔いよね。
まあ、ある意味潔いんやけど、
うんうんうん、
やけど、あれだけの名車を送り出しといてね。
はい。
なんでやめんねんと。8体優勝してるんですよ。
してます。
あの GSXR7 班が。
してるんですよ。幽霊の。
これはもう歴史的な快挙ですよ。う
ん、はい。
はい。でもなんか人気ないね。鈴木って。なんでやろうな。なんで人気なんやろうな。
いや、僕のやっぱ印象、
うん、
僕は言ったら、川崎のね、Z 系の旧車、僕、最近、触れ合う機会がやっぱあるんで。
まあ、それは Z900 RS 乗ってるからね、あんた。
ね。やっぱりそれだけに、Z1、Z2 とか。
うん。
あと、ね、KZ1000 とか、まあ、Z1000R とか、まあ、あの辺の実車を見てたりとか、値段知ってるんで。
うん。
やっぱあの辺だったら、ほんと、400万、500万するんですよ。
いや、もう、それはおかしいんやけどね。
うん、いや、おかしい。まあ、それは、MTEC の人も言って、もう、その、川崎の Z だけが、
うん。
Z 系だけが、異常に上がってると。
うん、おかしい、おかしい。
ね ?Z2 とか、えぐいっすよ、ほんまに。
えぐいね。
600万とかしますから。
その Z 専門店っていうのが、まあ、あるんやけども。
そうそうそうそうそうそう。
やっぱ異常やと。
それを知って、てる僕から見ると、
うん、
安ってなるんですよ。
いや、そらね、
うん、
正直ね、
はい、
こんなもん、その1988年とかのバイクがですよ、
うんうんうんうん、
まあ、詳しい値段は言わへんけど、
はいはいはいはい。
まあ、200万超えてますわ。
はいはいはいはいはい。
それ、なんで買うのっていう人、多分いっぱいおると思う。
まあね。
現行の大型の、うん、スーパースポーツの新車買えますやんかって値段やんか、200万。
いや、ほんとそうやね。だいたい200万からやからね、スーパースポーツ。
200万から。スーパースポーツのフラッグシップ言
う
たら。
リッター、うん。まあ、フラッグシップ言ったらもっと高いけどな。
やけど、
うん。
おもんないねんって。今のやつ乗ったとて。
おぉ、また出たらおもんない。いや、けど乗ったことないでしょ？
乗ったことないよ。だから、あったくさんのやつ一遍乗らしてもらおう思てんねんけど。
うん。
まあ、Z900RS はもうその Z のあの形してるから、それは俺も好きよ。あれ。
うんうんうんうん。
やっぱ旧車やからね。
乗りやすいで、Z900RS。
まあ、例えば今の CBR1000RR とか RRR っていう形を僕が見ても。
はいはいはいはい。
全然もう興味ないね。
響かない。
響かない。
とにかく今のバイクって、
うん。
リア周りがめっちゃシンプルやもんね。
短い
し。
小さいでしょリアが。
うん。昔の、その点昔のあの時代のリアのカウルってでかいよね。
まあガスペキはちょっとちゃうねんけど、スリムやね。ガスペキは後ろ。
スリムやけど、ごついや。それは下に伸びてるというか。
マフラーの形状であったり、
お
うおう基本後ろはスリムで前が大きいっていうのがガスペキやねんけど、
うんうんうんうん、
今のバイクはね、なんかこう、ほんまに前だけみたいな感じ。
ああ、受け入れられへんねんな。
やっぱりね、その形も受け入れられへんし、
うんうん、
もうハイテクすぎてついていけない。
うんうんうんうん。まあ、電子制御とか主流やからね。その、サスペンションですら電子制御やから。
で、そんな、オートシフターとか。
はいはいはいはい。
いらんねん、俺からしたら。
まあ、そもそも、ABS トラクションコントロール当たり前やからね。
うん、そんなもいらんねん。
うん。
だって、サーキット行くんちゃうんやから。
まあね。
そう、サーキット行かないですから。
はいはいはいはい。
だから僕がなんでリターンライダーとして戻りたいかっていう、その熱が出たっていうのは、やっぱ、もっぺん乗りたいからですよ。昔のバイクに。
もうあの頃、もう一度やんか。
そうやん。なんやその歌。
え、なんかそんなんなかったっけなんか、あれ、ベタなフレーズやんか。
ありましたかね。
なんか多分、なんかであるんやで。出てこへんけど。あの頃、もう一度やんか。
ああ、それなんかあったな。
あの、
素晴らしい。
ああ、いいよ、関係。
愛ちゃうがな。
愛ちゃうやんか。
そんなん、そんな話どうでもええねん。
ああ。
あん時乗ってたバイクにもっぺん乗りたいっていうのがおっさんリターンライダーなんでしょ？
そうですよ。
あったくさんもそれで CBR250 買うたんでしょ？
そうです。
そうでしょ？
見事にリターンしましたからね。
うん。まあ結局やっぱ排気量を大きくしたいということで、こう、600、1000、900ってなったんすけど。
なったけど。
うん。
やっぱり、今でも600の SS は面白いっていう思ってますよ、やっぱり。
でもね、あったくさんはね、
うん。
ちょっと路線間違ったな。
お、と言いますと？
やっぱね、今のバイクに行っちゃったよ。
まあまあまあ。インジェクション。
もう600、まああの6ダボの時点で、まあ僕はかっこいいとは思ったけど、あれは。
でもあれでもインジェクションやからね。
インジェクションやし、ほんでまあ Z900RS って今のバイクに行ったわけですよ。
ほう。行っちゃいましたね。
で、今思んないって言い出してるわけです、あなた。
まあまあまあまあ、ちょっとね。
整いすぎてると。
うん。そうそう。整いましたやんか。
で、マフラーもあれ、お金かけて、高いの入れたのに。
入れましたね。
うるさすぎると。
いやいや、ほんまうるさすぎて。今日行ってきたんですよ、そのアメリカンドリーム。
あ、行ったんですか？
行ってきました、行ってきました。
何しに行ったんですか？
オイル交換しに。
オイル交換はやっぱそこなんですか？
いや、結局、川崎ではできないからね。
川崎、もうできへんからね、あのマフラーつけてたら。うんうん、
で、やっぱりアメドリさんやったら、いいオイル入れてくれるし。
だからオイルも今、うん、めちゃめちゃ高いよ、オイル。
オイル交換、なんぼや思います？
この間、MTECでも聞いたよ。
エレメントも変えました、今回。オイルフィルターをね。
もう2万近いちゃうんすか？
1 万5千。
もう高いっすやんか。
うん。もう今月の小遣いなくなりました、これ。いや、今月のか来月の小遣いは。
もうね。
はい。
ちょっと物価が上がりすぎてね。
はい。
ちょっとやばいっすよ、バイク業界も、ほんまに。
でもね、モチュールの。
モチュール、懐かしいね。
もう、モチュールの5100っていうオイルを入れてくれてるから。
うん。
あ、リッター2300円くらいすんのよ。
一旦2300円。まあまあすんね。
うん、あれよ。もっとええオイルはいくらでもあるけど。
うん。
まあ十分なのよ。でも、それって、旧車にぴったりみたいなこと書いてたから。
うん。
アメドリってやっぱり旧車とかもいっぱい取り扱ってるからさ。
はいはいはい。
うん。KZ1000 フルチューンしてるやつ置いてあったけど、これ一体なんぼすんねんやったら、600万、700万ぐらいするって言ってたの。
むちゃくちゃやね。
はあ。
もう誰も買われへん、そんな。
うん。でも、実写がそこにあるからね。ごめん。アメドリの話はもうやめとこう。今度にしましょう。今回は MTEC 主役ですから。
まあちょっと今ね、まあなんとか変われへんかなっていう形でちょっと話は進めてます。
検討中。
まあ実際ね、お金工面できるかって話ですわね。
まあローン組めばええ話やけど。
あったくさんがね、10年ローンっていうやり方を教えてくれたんで。
はいはいはいはい。
まあなんとかそれで組めるかと。
やっぱりね、バイク屋さんでローン組んじゃうとやっぱりね、金利がすごい高いんでね。
高いです。正直高いんで。まあなんとかこう、金融機関を使って借りれるかどうかみたいな話で、まあちょっと今やってますけども。
僕は驚いたんですよ。マイカーローンってあるじゃないですか。
ありますね。
金融機関に。
ありますね。
あれね、名前がマイカーやから。
うん。
バイクは当然適用外やと思ってたんです。
あれね、バイク入ってるんですよ。
関係ないんですよ。入ってるんですよ。
中古車も新車も当然バイクでも行けます。
ねえ。あれがね、意外やったんですよ。え、マイカー言うてるけど、バイクも行けんすか？いや、それはもうもちろん行けますよ、と。
あれ、区分が結構分かれてたね。
区分。
エコマイカーローンみたいなやつは言うたら、まあ、ハイブリッドとかね。
ああ、はいはいはい。
そっちの方が金利は安いんですけど。
なるほど。
もうバイクの時点でもう除外です、それは。
除外ですね。
ましてや私なんか旧車ですから。
バイクでも今、電動バイクあるからね、川崎から出してるからね。
うん、もうなんて、旧車の中古車なんてもうエコなんかもうありえへんすからね。
まあまあまあ、やっぱりエンジンかけてもらいましたやんか。ちょっと違うバイクやけど。
7班のね、
揺
れのやつ。
後半のやつかな。
かけてくれたんですけど。
ねえ、わざわざバッテリー持ってきて。
燃料も入れて。
ね。
あの匂いですよ。
あのオイニーですよね。
あの匂いこそがバイクの匂い
や。ああ、懐かしいなーって。
僕はね。
うん。
僕はね。
ああ、またバンドでいいだ。
あそこでね。
はい。
気がついたんですよ。これやと。
おお。
この匂いやと。
うん、求めてたのはこの匂いやと。
うん。やっぱバイクはこれやと。
うん。やっぱりキャブ車やと。
キャブ車でやっぱチョーク引っ張ってるんですよ、あれ。
うん。チョーさん？
チョーさん。次行ってみよう。
チョーさん引っ張って。
中本って言
ってたやつや、前も言ってたな。次行ってみようだけでええけどな。
いや、あったくさんもあの匂いが好きでしょ。
いや、そら好きですよ。
キャブ車乗ってたんやから、自分。
あの匂いで。ご飯3杯いけますよ。
いけたね。これ懐かしいよな、ほんまに。
うん。僕らがさ、焼肉屋の匂いよりあの匂いの方がご飯進むからね。
そうやね。
排気ガスの方が進むからね。
ああ、そうってなる、なったでしょ、
なった。
匂い嗅いだら。
なった。
腕組んでね。
うん。それ、K ハウスやんか。需要ないから出してくるけど、うん。
やっぱりね、あるとこにはあるんやな。っていうことが分かりました。
でも在庫いっぱいある言ってましたよね。
多分まだまだあると思います。
いや、だってコンテナ、なんか怪しげなコンテナ、店の近所にいっぱいありましたやんか。
あん中にね、眠ってますね。
ハス向かいの、ね。雨降ってたから、
そう。ま
あ、本当晴れてたらもっといろいろ出してるし、うん、あれ、で、店頭に並んでるのってあれ、値札ついたなんてじゃないですか。
みんなアスクってなってますわ、値段は。
ね？
うん。
なってたでしょ？
はい。
だから、いいねじゃないとは思うけど。
いや、あれはね、あえてそうしてるんですよ。
うんうんうん。だって、この、まず、その程度のいいのをそのまま販売して、お客さんのニーズに合わせて、組んでいきましょうと。
はい。
いうコンセプトやっていうのが分かりましたやんか。
ネットでもそうなんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、基本、アスク。
うんうんうん。
これなんでかっていうとね。
うん。
これはやっぱ、アンチを、覗くためなんです。
ああ、なるほどね。
やっぱりね、分かってる人やったら、
うん。
価格を聞いた、ああ、分かる、と。
うんうんうんうん。
それを確かめるためであって、例えばそれが、もう何本って書いてたら、アホかと。
ああ、なるほどね。
こんな旧車がこんな値段で売ってる店はありえへんとか、でもアンチが出てくるわけですよ。う
ん、なるほど。アンチやん。ね。アンちゃんが出てくる
んだよ、ね。アンチからアンちゃん来るとはちょっと、それ変化球やな、それ。それはちょっと俺予想してなかったから。
ごめん、思いつきで言うだけど、逆に刺さった。
いや、あえてあれはそうしてると思います。
はいはいはいはい、はい。
もう、ね、電話の問い合わせだけで何ぼ言うたら、いや、アホかと。そんなもん買えるかっていう電話もバンバンかかってきてるわけですよ。
あの店は。
もうそんなんいちいちもう付き合ってられへんと、うん。
本気の人だけが問い合わせるであろうと。
そう。で、僕はね、うん、ある意味本気で行ったわけですよ。
はいはいはいはい。
だから別に、ああ、そんなもんやねっていうのは僕は理解しましたよ。もちろんあったくさんもそうやと思うし。
そうね。
あのクオリティでその値段やったらありやと。
で、もちろんその徹底的に見ると。
そう。
あんなほんまひどい中古車やなんて、あれっすよ、ほんまに。オイル交換とか、そういう油脂類変えて終わりっすよ。
で、売ったら売りっぱなしやと思います、基本安いとこは。そう。あの、整備できないんでね。なんかトラブル起きたいでも分かりませんと。
うん。
もう部品もないし。でもあの店は、大概のトラブルにでももう対応してるんですよ。
大概どころか全てのトラブルに対応できるんちゃいます？
ほぼできると思いますね。
だってないパーツは、手に入らないパーツは、その似たようなやつを加工してつけるとか言ってましたやんか。
うん。それもできるし。
それはノウハウがないとできない。
純正部品ないのは作ってはるし。
うん。
で、今後吉村も提供する言うてるわけやし。
そうそう、それも言うてたね。で、うん、もうほんま、だから、すごいよ。もう、どんな状態でもできます言ってたもん。
あったかさん？
はい？
きっといいんです。
ちょっと待って。ちゃうね
ん。ごめんなさい。時間がちょっと来ました。
ちゃうねん。あれで落とそう思ってて。
なんすか？
自信があるからで最後終わろう思ってたよ。
ああ、
その前振りやったやん、あれ。
いや、ちょっともう、時間来てるんで。
いや、落ちないのに終わってええと思ってんの。
いやいや、これはちょっと、次回ということで。
ちょ、引っ張んの、これ。
次回にね、これなりそうですね。このパターンやったら。
え、ってことはまたこれ前編にしちゃうわけ。
M-TECは、まあこれ一応前編ということで。
はい。
まあ後編もちょっとい ろいろ回ったのがあるんで。
ああ、なるほど。な、まあ、前編じゃなくても、M テック行ってきましたの回でいいわけだ。
今回はそれでいいと思います。
はいはいはいはい。
はい。
わかりました。
ということで、今回は、これにて、さよならグッバイ。
かしこまりもっこり。
スーパーあったくポイントクイズです。4択問題です。ヨッシー画伯が描いたガンダムラジオのジャケット絵ですが、一人だけ被り物をしていないメンバーがいます。それは誰かお答えください。1ドイさん、2マクミラーさん、3アッタクさん、4コナタンさん。
5番の船越英一郎、
6番の香山雄三、
7番の木田太郎。
いや全員かぶっとるやないか。
ゴーン、みんなで真剣にダムの話をするラジオ番組、略してガンダムラジオ。ぜひ聞いてください。毎週木曜日配信です。